いしい野菜と勇気を君に
小野ラジオです。こんにちは。
こんにちは。
年内最後の放送ということで今日も、散歩ファームのコジ君と2人で話したいと思います。
お願いします。
はい。いやマイクがさ良くなってから結構リスナーからもすごい聞きやすくなったと、うん、非常に好評で、
まあ、聞きにくかったもんね
環境音が凄まじかったからねでさリスナーもねなんかすごい増えてんのよ。
あ、本
当。でお手紙もなんか来だしてですね、すごいガチな、多分今日も聞いてくれてると思うんだけど、強制農法っていう知ってる？
うん、船ソニーの、
あ、そうそうそうそう、はいはいはい、うん、強制農法について座談会で話してくださいって言って、ちょっと俺も勉強したんだけど、まだかなりすごいねあれ。
すごい。
でいや面白いなと思った。
海外でやってるよねあれは。
なんかもうほら、そう、パーマカルチャーともまたちょっと違うんだねあれは。
ちょっと似通っとるけど、でももう少し科学的に攻めようっていう感じはある。
いやーなんか、いやーなんかだからちょっとね、あれはまた俺もよく勉強してから話そうかなと思ってるんだけど、まあそういうんだったりすごいね、結構お便りっていうかメッセージがね割と来てて、結構盛り上がってる小野ラジオなんですけども、
はいはいはい、
まあ今年ね、週1で最後の方は放送するようになって、結局これ27回かな、さらっと流してたけどね、もうすでに10月に1周年記念だったんだから一切そこには触れず。
あ、そうやった。
そうそうそう、俺がだから、
あ、そうそうそう
だわ、フィリピンに行く1ヶ月前かな、
うんうん、
に始めて、そうで、まあもう話し始めちゃってるけど、今日は、2人でね、今年1年を振り返って、まあ、来年の、うん、まあ、抱負というか、
はい、
いろいろ考えてることをちょっと話そうかなと思ってるんだけど、俺は去年の12月と今年の1月でフィリピンに行ってて、うん、コロナでさ、うんうん、帰るとき本当ギリギリだったからね。
いやーね、
うん、なんか、うん、もうちょっと遅かったら帰れなかったかもしれないっていうさ、すごい大変な時で、まあそんなコロナ状況下ではありましたけども、
はい、
僕はねちょっと振り返ってみるとね、今年はねまず退社を立てたとこれが ねでかかったね。退社を立てて、
はい、
まあ、退避の学校を始めて、
うんうん、
でもう5回やったのかな、あの来年の
4
月から、そうそう、うん、第2回退避の学校始まるので、あの退避の話聞いて興味ある人はぜひ連絡ください。生徒募集中です。
あれって単発参加もあり？
単発はね別で、うん、やろうかなと思ってるけど、一応シリーズだから今のところ10回全部出てこう分かるっていう感じなんだけどね、
うん、
単発はね、まあ、ちょっとこの後また話すけど、生ごみ堆肥化のワークショップを来年は結構力入れてやっていこうかなと思ってて、いろいろ企画してるので、
うんうん、
そんで今日はねクリスマスなんですよ。
メリークリスマス
メリークリスマスなんですよ。放送はでもこれ12月30日とかになるかな。
あ、はい、
本当に、
はい、うん、
そのサンタさんからねプレゼントが、
お
すごいプレゼントが、
おじさんに
そうそうそう、俺の腰痛を気遣ってさ、
はい、
ベルトコンベアが、
うわ
持続化補助金様々ですよ本当
何でもくれる
ね。いや俺まさかさ通ると思ってなかったからさ、
あ、
まあ、一応出すかと思ったらさ、
あの持続化でね、
そう、
あ、
ほぼ通ったらしいという噂の、
本当に俺は見逃したというい
やあれ期間短かったからね、
うん
うん、それも来てさ、まあちょっと頑張っていかないと借金を返していかないといけないなと思ってるんだけど、
なんか写真でしかまだ見てないけど、
うん、ね、ちょっと大丈夫かな
やるなと思ったもんあれ
見てなんかあんまりめちゃくちゃたくさん作るぞっていうつもりは今相変わらずないんだけども、
うんうんうん、
でも設備が整ってきたからね、うん、ちょっと次のステージなのかなとか思いながらも、
あとはロボットかなんか入れて
そうだね、うん、AI で、ね、
自動化だよね。
そうボルダリングコンペ、
あ、
まあ、農業も結構やってたけど、まあ、白川ロックロデオというね、ボルダリングのロッククライミングの大会を開催して、まあ、無事終了して、今完全にもう燃え尽きてクライミングのことが
燃え尽きとったね、あの時、うん、
あまり考えられない状態になって、まあちょっと堆肥の方が忙しいからってのもあるんだけどさ、
でもエリア公開して人もやっぱり
結構、ね、
流れてる、
来てる、うん、すごい来てて、やっぱ寒いじゃん今、
うん、
寒いんだけど、あそこは河原で日当たりがいいから、うん、なかなかね、
ま
だいい、うん、散歩さんはどうですか今年は。
うちはですね、うちもコロナ禍に、
うん、
見舞われながら、
うん、
うーん、まあうちあのちょっと飲食店だったりキャンプ場だったりも野菜おろしてるから、
うん、あ、じゃあそっちの方は結構ダイレクトに影響あった。
うん、ちょっとあったかな。
うん、キャンプ場は逆に増えた。
キャンプ場もね、それちょっと山積みたいなとこでさ、やっぱ市が閉めると閉めちゃうわけよ。
ああ、そうか、
うん、
うん、
その関係でちょっとあったけど、まあまあ、
うん、
ギリギリ、
うん、
夏野菜までにはちょっと落ち着いたから、
あ、
で、あのアクティビティの授業がやっぱりね、
あ、
うん、実際お盆の直前でうちのお隣さんに出るっていうお隣さん会社の従業員に
そうだよ、ね、
コロナが出た時はこの辺もゴーストカタウンに出して
みんな家から出ないよ、
ここではしゃぐのはまずいと。
まあそうだよね、まあ、時期が、あ、シャワークライミングでしょ。
そうと、バーベキュー。
あ、そうか、うん、
まあそれでちょっと自粛したりお断りしてて、
うん、
ちょっと様子見ながらやりつつ、まあでもね、新しい取り組みとしてあの、うん、子供キャンプを3 days、
あのお盆の頃にやったやつ。
そうそうそう、
あれ、ギリギリ子供だけ、
あれは、めちゃくちゃ大変だったけど
え、親は何、子供預けてって子供だけでキャンプするってこと。
そうそうそう、だからあの大変やけどね、親さん送ってきて、
うん、
でまた帰って、
うん、
でもやっぱね、すげえ家族みたいになるしね、
あ、
あの子供たちもずっと開放的に遊ぶし、
うん、畑一緒に行ったりとかもしたの。
うん、まあほとんど川かな。
でも、あ、まあね、ここは川がね、
う
ん、
そうそう、遊べるし、魚取ったり料理したり、
うん、
ああいうのはちょっと今後、今年は来年か、
うん、
増やそうかな。
すごいね、
コロナに負けず、
うんうん、いやでも子供だけっていうのがいいよね、
うん、
やっぱこう親のいないところでね、子供同士でいろんな、
そう、なんかね、家族キャンプやってたんやけど、ちょっと子供だけでやってみようって言って、やっぱ子供だけの方が結構、
子供同士も初めて会う子がいっぱい来るってことでしょ、う
ん、ほとんど。
ああ、いいね、
いい、やっぱこういう、それこそ過疎地だから、
うん、
なんか新しいコミュニティ持てるし、
やっぱ子供になかなかそういうチャンスないもんね、そういう子供だけでキャンプとかさ、
なんかそういう、まあ、あとマーケットを始めまして、この春から、
ヒュッケ
マーケットっていう、
ね、うん、
あれがね、割と、
うん、
あのそれは本当に一回、夏場のやつは思いっきりコロナの後で、
うん、
まあ、開催も本当考えたけど、
まあ、2回目、
2回目、
ああ、2回目ね、そうだよね、
このまあ最後この間のは、
うん、
第3波来てたけど、まあそれなりに、
うん、まあ外だしね、
そうそうそう、
あれ結局3回やった、
4回やった、
あ、4回やった、
うん、
4回目なんか何人ぐらい来たの。
いや、わかんない、もう
もう100人どころじゃない、
うん、
すごいよね、こんな田舎にさ、
ねえ
あんだけ人来るって、
うん、
出店も結構増えてきたでしょ。
そうそうそうそうそう、
ね、いやー、俺も行きたかったんだけど
また4月に
行けなかった。
次は4月なんで、ちょっと4月はまた大きめのをやろうかなっていう。
おー、もうここじゃ無理だ、会場あ、でもあの店があってだからな、ハウスなくして
まあ、あの下の畑も使ったりして、
あ、
川もあるし、
川もあるしね、まあすごい雰囲気いいよね、
うん、まあ、だからそういう今年はもっとこう里山を押し出していくような活動というか事業、
うん、
まあ、それをちゃんとお金にするというところ
ですね。まあ、ここは大事だよね、うんうん、やっぱ最終的にはね、
もちろん農業もも
ちろん農業
も日々汗をかき頑張りますが、
まあね、なんかここはさ、やっぱり12月で大体ほとんど終わりじゃん、
うんうん、
今人参掘ったりしてるぐらいでさ、
うん、もう全然モチベーションはね落ちてるもんねモチベーションっていうか気は張ってないよね。
いや、だから九州の人とかさ、きゅうり農家のポッドキャスターの人もいるんだけども、うんうん、楽しきラジオっていうのをやってる慎吾くんっていうのがいるんだけど、やっぱり今がさクソ忙しいみたいなのよ。
ああ、
まあやっぱり冬にきゅうりを出すっていうさ、いや、だからうちらはなんでしょう、ここでさもうその、うん、旬のものを作るみたいな感じだからさ、うんうん、本当にどんどんどんどんなくなって、向こうは逆に今がピークになっていってさ、うん、あ、農家っつってもいろいろだよね、
いろいろやね、
うん、だからさ、ここではやっぱり冬の仕事とかを考えないと、野菜の出荷なんてさ、
うん、
結局6月中旬から12月末ぐらいまでの半年ぐらいしかないもんね、
うん、
僕はその堆肥のことをこれから、ね、
うんうん、
始まるし、みんないろいろやってて面白いよね。
うちもだから味噌かな、
あー、ワークショップ
味噌ワーク、
ね、すげえやってるもんね、
まあ、1月は南の島でも行こう
かな、お
ってなりたいよね
まあね、なりたいよね、うん、しめ縄のワークショップとかももう
今日でラスト、
あ、
今日今行ってて、
あ今やってんだ、
うん、
陽子ちゃんが、
うん、もうすごいっすよ
もう、あ、そう、
指もボロボロで起きてる間中やってるみたいな、
本当、うん、ずっとなってるでしょ、
ずっとやってますね、
すごいねそうですか。あと、まあ今年は、
はい、
共同生産だね、
うんうんうん、まあ、3年目、
3年目だよね、
うん、
だから僕ら、まあ、みんなそれぞれ農家個人でやってるんだけども、3年前からこう一緒に作業しようかっていう取り組みを始めてて、
うん、
今年は、ゆで落花生というか、まあ、生落花生と里芋と枝豆はこけた
枝豆こけまして、
枝豆は全滅でした。
生姜少し、
生姜ちょっとね、うん、まあでもメインは里芋かな、
うん、
まあ、今年はねちょっと圃場の剪定がいまいち良くなくて、
うん、
ちょっと夏に乾いちゃったから ね、うん、あれがなければかなり取れたんじゃないかって、
うんうん、物はいいしめちゃくちゃ美味しいけどね、
やっぱ根菜類がうまいよね、この、うん、ここの土は、
うん、
まあ、今年はだからちょっと、うん、ちょっと残念だったね、
うん、
気が悪かったよね
ですね、
まあ、これから実際この何時間働いたかが全部はっきり分かってるから
脅威の
割り算すると時給が出ちゃうんですね初年度ひどかったもんね、
ほんとさ、多品目栽培とかさ、いろんな事業してるとさ、もう原価とかさ、
うん、
よく分かんないでしょ、出してる、
いや出してない、だから値段を決めるときに、
うん、
どういう基準で決めていいものやらってちょっと思うよね、うん、
だから結構楽しみ里芋は、うん、
だって初年度さ、うん、いくらだっけ100円いかなかった
そう
時給数十円みたいな感じでさこんなの多分あれだよ、久松さんとか聞いたらもう本当にさ、ね、カーってなる
ちょっと久松さん出てもらおうよ
怖い、
また話は変わるけど
久松さんね、俺この間さ、あの流通についての勉強会のやつ出たのよ、
うん、
いやめっちゃくちゃ面白かった、
あ、
でさ、ちょっとこれは話しきれないし、うん、まだ俺もなんか整理ができてないんだけども、いや流通ってすごいなと思ったよ、
じゃあ、うん、年明けそれに
しよう、年明けそれで、そのための、ね、教材としてね、あの八重森のエリーって知ってる漫画、
知らん、
あのね、アマゾンでね、うん、コミック5巻までが今だけ15円で買えるの
安すぎ
いや、よくわかんないんだけど
大根みたいな、
これね絶対読んどいた方がいいよ、
八百盛のエリ、
うん、八百屋の八百盛って書いて八百盛のエリ、あの流通のことがねすごく勉強できるし、この八百盛のエリの作者の小鹿さんっていう人が勉強会出てたのよ。でその人の旦那さんが仲卸業者の人なのね、
うん、
だからまあその旦那さんの話だったりもこう漫画に なってるのかな。だからすごいねリアルな話で、
へえ、
いや市場の仕組みとか、いや市場っていうのはさ、まあなんか俺が今感じてるのはなんかこうシステムであってこう人間の温かみとかそういうのがないみたいなさ、うんうんうん、そういう言われ方なんか最近するじゃん。でもねやっぱあれはすごい、
うん、
あれがなくして、うん、まあ、今の流通っていうのはありえないわけだし、
うんうんうん、
やっぱあれを知らないでなんか批判したりするのはねやっぱ良くないし、うんうん、一回ね、まあ、全然そういうことに興味がないというか毛嫌いしてるような人たちも、
うん、
まあ、とりあえず八百盛のエリーを読めばすごくよくわかるし、
あ、
うん、
まあ、なんかそういうさ、
うん、
対局もちゃんと知ったというか学んだ上で議論しないとさ、
うん、だから雪農業だけじゃなくやっぱ観光農法のことも知った上での雪農法っていう、うん、
それで最適解がやっと出てくる気はするよね。
うん、そうそう、だからさなんかこう二元論でしか話さないとさ、
うんうんうん、
なんか敵を作って自分を評価するみたいな形だとさ、
うん、
んと
トランプになっちゃうよね
確かにそうそうそうそうそうなんですよ。まあちょっと流通の話からだいぶちょっと
共同生産ね、
共同生産の
こと
ね、
頑張ろうっていうことね。
そう、まあだから共同生産についてはここから来年の話でまたちょっとも
う少し話しましょう。最低賃金ぐらいには
最低賃金じゃちょっと許せないけど
なんかさ共同生産さ、うん、多分いろんな課題はあるなとは思ってるのよ。その
あるね、
当事者意識に なりにくいし、経営者3人今3人だけど3人が集まってやってること自体が、
うん、
本当は正解なのかとかも、まあ、でも情報がシェア今のところできるという利点はあるからやるんだけどね、
多分なあんまりないと思うよねこういうやり方でやってるのは、うん、法人化するわけでもなく経営者っていうかまあ、ね、農家3人が集まってやるっていう、うん、
ないことに理由もあるのかも
まだだいぶ手探りだね今は、
うんうん、そうだからまあそういう課題も見えてくるしやる意味はあるかなと思って、まあ、技術的にはねなんかシェアできて勉強しやすいし
ね。そうだね、まあ、たくさん作ることによって省力化できる部分もあるのはまあ間違いないし、
うん、めっちゃできてきっとるよねそれは。頑張りましょう
頑張りましょう、
はい、今年はどっかで美味しいもんでも食べに行けるかな
本当はねもう下呂温泉で慰労会の予定だったけどこれ多分ホルモンパーティーで終わりかもしれないじゃあねこっからは2021年に向けての、はい、
うん、
計画とかまあなんか今考えてることなんだけど、
うん、
ちょっとまあ僕から言うとですね、
うん、
まあ対比関係が、
うん、
まあ対比関係はこのまま頑張って作っていくってことで機械化もねベルトコンベヤーも来たし、
はい、
もうちょっとあの有機培養土ケンドくんって、
うん、
あれを、まあ、もうかなり生産量は増やせるからもうちょっと売っていきたいなと思って。そうなんですよ、あの名古屋の春楽膳というスーパーでも購入できますので、あのプランターで栽培するのがすごい面白いなと思って、プランターで有機栽培ができるって、うん、これはね結構面白いと思うから、その講習会もやったりしてもうちょっと普及させていきたいなと思ってるんだけどね。
あれさケンド君でさ、
うん、
ベビーリーフぐらいだとさ、
うん、
2,3 回は回せる。
あ、回せる、
うん、
あの3回目はちょっとね、もしかしたら色が黄色くなるかもしれないから、
深さによるか。
そこで、追肥を、
うん、ぜひ
おからもんという、はい、パッケージもね今年今作ってて、はい、まあ、来年このパッケージもしっかり作って売っていこうかなと思ってるんだけど、ベビーリーフをさキッチンとかで作って、うん、そしてちょっとこうつまめるのは結構面白いと思う。
美味しいしさ、やっぱり絶対フレッシュな方が、
そうそう、やっぱフレッシュなのがねちょっとおしゃれな感じになるよね、うん、お皿に散らすだけで。そうなんです、そのまあ堆肥と、うん、あとね生ごみの堆肥化なんだけど、
はい、
まあ、これはね今度ちょっと別なメンバーで一回取るんだけど、まあ、生ゴミって、
うん、
まあ、ゴミっていうだけあってやっぱみんなゴミ箱に捨てちゃってる人が多いと思うんだけど、こう生ゴミってすごいいい材料なのね、堆肥の。だからこれをいかにうまくこう堆肥化するかっていうのの技術が結構確立してる。で、あ、まあ、コジもやってるからね。で、まあ、それにはでもやっぱりしっかりこう手順と道具が必要なんだけど、そこら辺のワークショップをもっとやっていって、でそれで生ごみのこうコミュニティみたいなのを作りたいなと思ってる。
コロナじゃないと思う。
ちょっとやめてよ。
コミュニティね。
そう、
サロンみたいなイメージ。
あー、だからサロンね。ピリオドの言ってた。それで、まあ、それにはさやっぱその堆肥化の処理の時に結構量がないとダメで、しかも場所も設備もなんていうの、うん、屋根のついたね施設も必要だから、うん、まあ、そこはうちで請け負いますよっていうこと でそこがそう生ごみの堆肥化をやってる人たちが集まる場になって、まあ、情報交換したりとか、でそれをねもっと広げて、あの三重とかでやってる、岡山とか三重でやってる同じことやってる人たちがいて、今度その人たちと一緒に撮るんだけど、
うん、
そういう輪をね広げてったら面白そうじゃない、うんうん、まあ、そこは Facebook とかそういう、
うん、
まあ、SNS を使ったりして
オンラインサロン
ね、 あそこでやってるんだみたいな感じになって、でゆくゆくはこう例えばうちに三重とか岡山で生ゴミやってる人がわーってみんなで来てそこを 見たりとかさ、そういうの面白いかなと思ってて、メンバーをちょっと増やそうかなと思って
る。ニッチだわ。
いやでもね結構生ゴミ処理はね女性が結構好きなんだよ、
うんうん、
だから面白そうだな。
結構なんか本当にエコに直結するしさ、
うん、
気持ちいいよね、
うんうん、やっとると。そうそうそう、でゴミは減るしさ、
うん、
で堆肥ができてさ、で、まあ、最終的にはそれが剣毒になったりして、自分家で作った生ゴミがこう循環していてできた剣毒で自分家でプランターで野菜作って食べるなんて言ったらさ、本当にこう循環を身近に感じられてさ、
例えば名古屋の人がさ、
うん、
会員になりたいってなった時に、うんうん、まあ、これなんて一番近い都市でさ、うん、どうす生ゴミをため あれケースで貯めていくってこと？
そうだからケースでやってもらって、で、うん、うち来年からはきちんと2ヶ月に1回オープンデーみたいなのをやるから、
うんうん、
名古屋から持ってきてもらうか、まあ名古屋から持ってきてもらうのかな、
でケンド君と対比と
そうそう
ちょっとお値打ちチェンジみたいな、
うんうん、交換みたいな感じで、で今度ね名古屋で取る食べるっていうのをやってるあの、うんうん、杉山君
直樹ね、
うん
うん、
あそこがあさって来るんだようちに。
あ、そうなの、
うん、で、そのワークショップやるの、それはまあそのメンバー限定でやるんだけども、まあ、そんな感じで結構都市とこの田舎をかき混ぜるとかって最近よくあるけども、うん、まあ、そういう活動もやっていこうかなと思ってて、
うん、まあそういう農家と組むってことね。
そうそうそうそう。いいね、うん、それでねちょっと思ってるのがほらヒュッケ、
うん、
ヒュッケってほら結構お客さんがいっぱい来るじゃん、はい、しかも町の方から、うん、だから、うん、そことうまく組んで、
うんうん、
例えばなんか生ごみを持ってくるだけだとちょっとわざわざさこんな白川町まで来て生ごみ置いてさようならはさちょっと時間もかかるし、 だから
ああいい
ここのヒュッケやってる日にうちのもオープンして、まあ、時間帯ちょっとずらして、
うん、
みんなヒュッケでお買い物したりした帰りにうちに生ゴミ置いてって帰るとかさ、う
ん
う
ん、美味しいもん食べて、
そうそうそう、だからそんな感じでやったら白川町に来て楽しいことがこう2つぐらいあるわけじゃん、
うん、
まあ、生ゴミ捨てるのが楽しいか分かんないけどでもやっぱなんかね気分いいと思うんだよね。でまた綺麗になったケース持って帰って、
うん、
またこれから自分家で出る生ゴミ1日分三角コーナーを2ヶ月間入れられるからね、あのケース。
あれすごいよね、
全然増えないでしょ、
うん、
あのもうどんどん分解してってるからなんだけど、
どんな不思議じゃない結構
マジックだよね、
うん、あのうち、
うん、
うんちの方もやってるやん。
あれもさ
、うん、本当に大丈夫。
あ、本当。
あれ蓋、まあ、あれ東西もちょっと多めに入れて、
うん、
結局生ゴミに対しては量少ないんだろうけど、うん、常時はね使ってないから。でも虫も湧いたことないし匂いも全然、
やっぱちゃんと糞尿分離できればね、うん、うんちは全然床材で分解できるからね。
すごいわあれ、
うん、あれはいいね。今度ね、次回かな、年明け一発目できれば生ゴミ堆肥化の話するんで、ワークショップはね、まあ、10人ぐらいでやろうと思ってるんだけど、もうすでに4人ぐらい埋まってるからね、
はあ、
うん、あの興味ある人は連絡をください。でもう一個ね、その生ゴミに関して、あの食育、
うんうんうんうん、
食育をこの生ゴミっていう視点から見るっていうのが面白いんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、学校でなんか食育事業的なものとかそういうのができたら面白いかなと思ってんだよね。
いいね、
うん、だから腸にも興味を持ってもらって、でね、あれも考えてるのよ、補助金出るじゃん、コンポスターとかって買うと、
うんうん、
あれの対象にうちの箱になるんじゃないかなと思ってて、
ね、むしろあれよりいいもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、あれはねコンポスターってはっきり言ってあれ全然堆肥になってないからねゴミ溜めてるだけだから、
ね、大きいゴミ箱よ、ね、
そうそうそう
そ
う、
そこがない
あれだって外したらもううわーってすごいじゃん、ドロドロになって
さ、すっごいし、めちゃくちゃ、ま、湧いてる時あるし、
虫すごいよね開けたらさ黒いのブワーって出てきてさ
夏行きたくないもんね
いやあれ全然堆肥化してないからね、
むしろちょっと周りやばくなってるんじゃないかっていうね
あれが呼んでるんじゃないかっていう、うん、そう、牛あれイノシシにひっくり返してめちゃくちゃされたことあるしな、
本当
そう、まあそういう意味でもね、だから生ゴミを通して、まあ、食育みたいなのができたらさ、こう面白そうじゃない。
それんで うちさ、あの学校の上の畑返すことになっちゃったから俺本当はさそれに使ってこうかなと思ってたの、うん、ちょうど
食育授業にね、
うん、で、
あそこ最高じゃんね、学校の
でしょ
学校から教室から見えるとこにあってね、
で集落への なんかそういうこと言えば貸してくれるかなと思ってたりまだしてて、
うん、
ちょっといやそういう話があるなら、いやなんか一人でやるのもやっぱ大変だなと思ってたので、うん、
ああそこでさ生ゴミを使ったね、うん、食育的なことも一緒に絡めてさ、
でその堆肥でさ、
いやこれ絶対面白いと思うよ、
学校給食にしたらさ、
うん、やろうなんか頑張ってスイートコーンとか作ってい
やいやいや
大変だけどスイートコーンは無理かな、まあなんか、
ね、でも毎日子供が虫取ってくれれば
ああそうだね、だからそんなことも考えてて、まあ対比関係はね、まあ そこら辺かな今考えてるのは。でもやっぱ本当に対比やっていることでいろいろ幅が広がって楽しい
ね。すごいよね、いろんなつながりもできてね、
うん、ほんとほんと。あとは共同生産の話、共同生産じゃないんだけどいやこれは2021年の結構大きな目標なんだけど、
はいはいはい、うん、
まあ、産地になると、
うんうん、産地作りをしようってことね。
そうそう、だから、
うん、
まあ、今考えてるのは人参なんだけど、まあ、別にでも絶対人参じゃなきゃっていうわけではないんだけど、やっぱ根菜類が美味しいし、やっぱ人参って絶対みんな食べるじゃない、
うん
うん、里芋も食べるけどやっぱ人参の方が圧倒的にね食べる量は多いし、 すごい美味しいもんね。
美味しい。
黒川というか白川の人参。だから人参産地化計画っていうのを今考えてて、年明けにねとりあえずみんなでブレストしようかって、
はい、
俺前の種苗会社に行った時のつながりでその人参の先生もいるから、まあ、そういうその人にも来てもらったりとかしたら面白そうだなと思ってて。
面白そう、
ね、やっぱ有機の人参、まあ、ジュースの材料としても使えるし、
うん、
美味しいからさ、ちょっとその、まあ、産地になるためにはまず何をすればいいのか、まあ、そこで今市場流通ちょっと勉強してるんだけど、
うん
うん、
まあそれでちゃんとした事業に育てばね、
う
ん、
ね、面白そうだよね。
新規就農者も、
うん、そうそうそうそう、結局さ新規就農したいって来てもなかなかまあ個人で頑張るしかないっていうのは結構辛い状況だと思うんで、
うん、まあ、いろんな人いるしね、ま
あ、うん、あそこに行けば人参が人参の産地だからとりあえず人参作りながら他のこともやってみたいなことも組み合わせてねやれたら面白いかなと。
やっぱトマトはさそれができてるやん、カシュートマト、
うん、
この辺で、まあ、観光栽培だけど、
うん、
あれでやっぱりちゃんと定着して収納できてるもん ね
結構いるもんね、毎年2人ぐらいずつ入ってきてるしね、
うんうん、でやっぱ、まあ、離農する人もいるけどそれは別に経営的というよりね、
うん、
例えば経営が成り立つ仕組みができてるっていうのは強いと思うな、うん、
そうそうそう、だから、ね、白川町有機農家増えてるし、まあ、有機の里とか言ってるけどなかなかね実態を伴ってないところが
そう、まだまだこう頑張ってる過渡期だよね。
そうだよね、
スタートアップに過ぎないよねまだ。
だからさ
俺9年ぐらいだけど
もうちょっとそういう他のところにも行って勉強もしたいなと思うんだけども、まあ、久松さんとかさ野良倉さんとかさ、
農業さ難しいのがさ、
うん、
だから久松さんができてるからここに持ってきてもできないっていうね、
うん、
そシステムは持ってこれても、
うん、土地も違うしね、気候 も, も
そうそうそう、それでまああの稲作のさ三木先生もさ、
うん、
本当にその土地に合った農法を見つけないといけないみたいな、
あ、だから適地適作と、
うん、
まあ流通だよね、
うん、
流通がやっぱり最後結構ネックにはなるから、そこをある程度ちゃんと考えておかないと、
うん、
なんかここ向いてるからとか美味しいからだけで作ったら多分ダメだと思う。
そうですね、まあ結構戦略なんかも考えてやるとおもろいかもね、
うん、なんか散歩では今年考えてることあるの？あ、来年、
あ、散歩は、
うん、
うーんと、だからまあ、さっきの子供をさもう少し今だからこそ遊ばしていきたいみたいなのがあって、ちょっと西表島にでも行こうか
それマジなやつです。
半分マジです。
あ、
でちょっとコロナが長引きそうだから
い
い、ね、あんまりやっぱり島に持ち込むとかね、ちょっとその リスクを持ち込むのもよろしくないかなっていうのはあって。
あ、何、フィールドをその別な場所でやるってことか。
あの西表島キャンプみたいなね。
お、
いや、 やっぱ西表島行ったことある？
ない。
めっちゃすごいの、やっぱりワイルドさが。で、友達がたまたま2年前ぐらいに移住して独立したのがこの春、ね、最悪なタイミングで、うん、そいつと、まあ、ちょっとタッグ組んで、
うん、
まあ、こっちからアテンド、ちょっといろいろいろんな問題あるから、
うん、
ちょっとそこもクリアになるようにしなきゃいけないんだけど、
うん、
こっちの子たちをアテンドして向こう、まあ、ここ山だしさ、
うん、
海に連れていくみたいなの
も、
いや、
あ、まあ、それはそうだね、
半分遊びだけどね、
うんうん、
まあ、そういうキャンプを増やしたり
ってこと
をやるのと、
うん、
あとこうさっき言ってたさ、やっぱりさ俺も全体として魅力が上がった方がさ、
うん、
より人は通いやすいから、
うん、
なゆうちゃんとこ行ったり、
うん、
うち行ったり、まあ、あとあのカズくんのサウナ行ったりとかね、
う
ん、
サウナねサウナの人も今度出てもらおう
まあなんかそういう黒川面白いコミュニティがあるんだから、
うん、
そのコミュニティを押し出していくみたい な、
うん、
うん 提案というかね、まあ、イベントをやっていこうかな。
あ、それが3月にやるやつ。
うんうん、うん、そうそう、あれがね、農芸黒川農芸フェスボリューム1。
おお、いいね。
里山を食べ尽くす 2days になりました
、ね、すごい面白そう。
有機野菜×熟成放牧牛×醤油絞り、うん、
すごいね、面白そう。
ぜひこれで、まあ、ね、ゆうちゃんの方も紹介したりね。
ああそうだね、堆肥の方ね、うん、はい、一回俺も、まあ、それこそ生ゴミの堆肥かも、
うんうん、
ちょうどいいタイミングかもしれないよね、そういうタイミングで話せたら。
そうそう、そんなもある。
うん、いやいや面白そうですな、いろいろ来年も。じゃ あ最後にちょっと小脳ラジオの来年の、
はい、
うん、展望っていうか何も考えてないんだけど、まあ定期配信することがまず、
うんうん、
まあ、続けることが ね、
そうだ
ね、一番大事だと思うんだよね。まあ、小脳ラジオね、もうちょっと、もっといろんな人と話したいなと思ってたけども、なんか、まあ、別にそんな風に頑張んなくてもいいかって最近こうコジと撮ってて、まあ自分の持ってることがこのちっちゃいコミュニティの中の人で話してても結構
なんか
聞いてて面白いなっていうのもあるから。
ロックンとかも最高に面白かった
ね。やっぱラジオに出るって喋ってもらうとすごく深く聞けるなと思って、うん、この間も千葉から来た人の、あ、この前の回かなで放送した中野さんの回なんかもやっぱりね、なんとなく知ってはいたんだけど、やっぱラジオのインタビューして、あ、なんかすごいよく分かって面白かったし、
喋ってくれるし ね、ラジオだと。
うん、だからそんな感じでね撮っていこうかなと思ってて、
来年だからロックンを、売り出すっていうことね。
そう、
一個は
枝豆の時期ね
柱の事業ね
うまいこと、
あの小のラジオ。
そうだねじゃあまあそんなところで、
はい、
今年
お疲れ様でしたと。
ありがとうございました。
こちらこそ
ご協力いただいて、
あの冬は堆肥の切り返しから始まり
そうだね
楽しかったです、
うん、あ、それでプレゼント、
うんうん、
プレゼント企画が今日で最終回なんですよ。
あ、そうなの。もう2回目あったの。
もう2回目やっててまだ放送してないんだけど、
うん、
これが放送になる頃にはもう2回目も終わってですね、
はいはいはい、
全3回にわたって、
はい、
キーワードをお伝えしてきて、
うん、
まあ、言っちゃうと全部答え言っちゃうとあれだから、1回目、2回目を今まで1文字ずつ言ってきましたけども、
はい、
完
結ですね、
今日の、3回目でですね、
はい、
最後になります。今日の、キーワードはソース。
え
裏切ってやった。
違った
裏切ってやったよ絶対。
なるほどね。
なんか分かりやすすぎるとか、なんか最初に行った時にさ、コジからも言われたしさ、別な人からもさ、なんか分かった気がしますとか言ってさ、なんか悔しいなって。
一文字とは限らないってことね
ということで、3回分の放送を聞いた、言葉をですね、僕の方にメールなり、ツイッターの DM で送ってもらった方から、これはね、もう早いもの順、
はいはいはい、
で3人の方に、雑誌スペクテーター土の学校の会をですね、僕の方で、まあ、郵便かな、だから年明けになると思うんですけど送らせてもらいますので、
来ますかね3人。
いやもうこれすごい来ると思うよ本当もう早いもの勝ちだから、これ聞いた瞬間にもうみんな速攻連絡してきた方がいいと思う。
そっちかっつって
そうそうそうそう、そうなんですよ。まあ、うん、いい感じで今年最終回ができたかな、はい、ということで、まあ、2020年の小脳ラジオこれで、はい、終わりたいと思います。では皆さん良いお年を、
良いお年を
迎えてください。また来年も
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。